それでは今朝は若枝として来られるメシアと題して小金井牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書箇所は旧約聖書です。旧約聖書イザヤ書11章1節から5節までです。イザヤ書11章1節から5節までです。ではお読みいたします。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。この方は主を恐れることを喜び、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもってよるべないものを裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下し、口の鞭で国を打ち、唇の息で悪者を殺す。正義はその腰の帯となり、真実はその胴の帯となる。
改めまして皆さんおはようございます。12月の最初の日曜日、今朝は第2週目のアドベントの礼拝を迎えました。前にはろうそくに2本の灯火が灯っています。今年はクリスマスの催しもうほとんどと言いましょうか、もう全くできない状況になりました。かろうじて先週の金曜日にはすくすくの子育て広場のクリスマスどうしようか悩みながらライブで配信して行うことができました。この場所に来たいというお母さんもいらっしゃいましたので、そのお母さん一組二組をお迎えし、来れないまた少し控えていらっしゃる方にはライブで配信して、そして家庭でまた教会で初の試みでしたけれども、一緒にクリスマスをお祝いすることができました。山本直美さんと大坪優子さんがペーブサートしてくださって、そして辻佳代さんとそして藤岡明子さんがフルートとピアノの演奏してくださって、子どもたちも何かその音楽の中でこう心を何か広げるような、何かこう鬱屈した空気がずっとありましたから、心を広げるようにして何かリラックスして、お母さんたちも何かリラックスして、ほんのひとときでしたけれどもそのような時が持てて感謝でした。アドベントはイエス様の誕生を待ち望む期間のことです。ラテン語から来ていますアドベント。来臨とか到来とか、そういう意味です。来られる天地創造の神様がこの旧約聖書の時代からずっとイスラエルを通してですね、約束しておられたメシア、救い主、待望の全世界の救い主キリストが世に来られる、到来するということをアドベントと、意味します。それがイエス様が来られてからは、このイエス様の誕生を祝うこのクリスマスを待ち望んで、クリスマスに備えるという意味で使われるようになりました。だいたい5世紀ぐらいにはこのクリスマスの4週前の礼拝からアドベントとして守る習慣が定着したようです。日本ではもういくつ寝るとお正月と指折り数えてお正月を待ちますが、アドベントは指折り数えて待てないぐらい時間の経過がありました。今は4週前に1本ずつろうそくに火を灯してこのクリスマスの礼拝を待ち望みます。緑色の葉っぱでこのクランツを作って4本のろうそくを立てます。今朝は2本のろうそくが灯りました。またこのシュトーレンと このパン菓子、最近日本でも、まあ、ポピュラーになりましたけれども、このシュトレンと呼ばれるパン菓子をドイツでは、一週ごとにですね、切って食べて、そしてクリスマスの週までをこう待ち望むという、習慣もあります。あのシュトレンは、お砂糖で、まあ、白いお砂糖で覆われた、まあ、パンですけれども、まあ、外見はこの幼子のイエス様が、この純白のマントで包まれている、まあ、それに由来するそうです。そして、アドベントカレンダーというものも、だいぶ馴染んできました。巷でもですね、アドベントカレンダー売っています。今年はジョイキッズの先生たちが肝入りで、アドベントカレンダーを作りました。幼稚化さん、そして下級化、上級化。上級化はですね、少し、難しいパズル型になっていて、そのパズルの裏には、今日この聖書の言葉を読みましょう。今日はこのことを祈りましょうと、一つ一つに、お題が書いてあってですね、それを終わると、そのパズルのピース、どこに埋められるかなということを埋めて、クリスマスまでにパズルが、まあ、完成するというような趣向も凝らし、また、下級化では可愛らしい、この26日分だったでしょうか、その中に一枚一枚、こう、紙が入っていて、それを取ると、やはり祈りの課題や、御言葉の読む箇所や、いろんなのがこうあってですね、それをして、またそこに埋めていくというカレンダーを完成していくというアドベントカレンダーが、まあ、配られました。ルカの福音書にはメシアの誕生を待ち望んでいた2人の老人が出てきます。今朝、この二人にスポットを当てて、まず第一番目に見たいと思いますが、第一番目のポイントは、信じて待つ者の祝福。信じて待つ者の祝福。まあ、何を信じてというところが、誰を信じてというところがポイントになるんだろうと思います。むやみやたらに信じるのではない。まあ、それは信心ですね。誰の約束なのか、何を待つのか、それが重要だと思います。信じて待つ者の祝福。ルカの2章の25節以降に、シメオンというおじいさんのことが伝えられています。出てきます。この方は、正しい敬虔な人で、イスラエルの慰められるのを待ち望んでいたと書いています。主イエス様、イエス・キリスト、メシアを見るまでは決して死なないと聖霊によって告げられていたと。シメオンはこのメシアがどのように到来するのかということをしっかりと握っていたようです。ですから、人の子として生まれてくるということをですね、しっかりと理解し握っていたので、生まれた赤ちゃんが必ずやってくる宮で、来る日も来る日もずっと待ち続けていたっていうんです。ある日、聖霊に感じて宮に入ると、幼いイエス様を連れてやってきた若い父、母、ヨセフとマリアに出会うんです。シメオンはその三人の姿を見るとですね、駆け寄っていって、幼子のイエス様を抱いたって言うんですね。そして、神を褒めたたえたと。まあ、どんなにか、こう、大きな感動があったんではないだろうかと思います。その気持ちを形容する言葉が見つからないほど。ですので、シメオンはその思いをですね、神を褒めたたえる、その言葉に、賛美に、変えられました。そのことがアウトラインにも載せています。29節から25節とありますが、これ35節の間違いです。シメオはこの幼子のイエス様をですね、ずっと毎日来る日も来る日も待ち望んで、そしてヨセフとマリアとイエス様を見て、 そして感動してですね、神を褒めたたえて歌いました。29節から、主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。御救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イエスイスラエルの光栄です。そのようにイエス様を褒めたたえた。そしてヨセフとマリアは一方でですね、シメオンが駆け寄ってきてそのように賛美することに驚いたっていうんです。その驚くマリアに向かってシメオンは言います。両親を祝福して、そして母マリアに言いました。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも刺し抜くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。イエス様が確かに神の御子としてやってきたという裏付け、それをマリアとヨセフは、得たかのような心持ちだったと思います。自分たちは神様からそのお告げを聞いて知っているけれども、全く知らない人がそのように駆け寄って自分たちを祝福し、そして、言葉をかけてくれたこと、これは確かに神から来たものなんだと、この若いヨセフとマリアは力づけられたことだと思います。そしてその場所にちょうど立ち会った女性、老婦人がいました。アンナという女性、この人は84歳、若くして夫に先立たれた方です。その後長い間一人でこの宮を離れず、昼も夜も断食と祈りを持って神に仕えていたと書いています。ちょうどこの時アンナもその場所に居合わせたんです。アンナの信仰がその姿を見て、これがメシアだと確信させたんでしょう。御子イエス様にお会いして、そしてアンナも同じように感動してですね、神様を賛美しました。エルサレムの救いを待ち望んでいる人々皆に幼子のことを話したと書いています。黙っておれなかったんですね。メシアが来られた、私はその方と会った、あの羊飼いもそうでした、東方の博士もそうでした、そしてこのシメオンとアンナもそうでした。この二人に代表されるように、全世界の救い主の来臨を熱心に待ち望む人々がユダヤの間では絶えなかったことがわかります。イエス様がお生まれになったこの紀元後わずかな時だけでなく、遡るところ紀元前700年もの長い間、絶えずこのイエス様の救いを待ち望む人々が絶えなかった。だからこの日を迎えることができたと言えます。そのことを改めて思うときに、なぜ何百年もの間この救い主の訪れを待つことができたんだろうかと、気の長い話です。そんな長い時間、もしかしたら会えないかもしれない、そのような長い時間なぜ待つことができたんだろうか。ここに個人的な理由というものを超えた大きな意味、神様のご意志というものを見ることができます。そして神様のご意志を手に取るようにして見た者たちが、どんな時代にも諦めずにメシアが来るということを信じて待ち望んだ連続の中で、この日を迎えたというふうに言うことができると思います。待ち望むというのは根気がいります。皆さんは得意でしょうか、待ち望む。私もしこの場所にいたら、きっと諦めた側の人にいただろうなと思います。よくも気長に 待つことができたか。まあそれを考えると、その待つという意味がどれほど尊いものであったか、そしてその尊さをその人たちは本当に握りしめ理解していたんだなということも教えられます。まあ待ち望むという言葉を、改めて調べてみました。こう書いていました。今かと心待ちにする、こうワクワクする、そして期待して待つ、これが待ち望むです。アドベントです。今かと心待ちにして期待して待つ。もう一つこの似た言葉ですけど、待ちわびるという言葉があります。待ちわびる、これは気をもみながら待ち続ける、疑いがあり気をもむ、本当に来るのかな、やっぱり来ないんじゃないか、心が疲れる。まあ待ち望むのと待ちわびるのとでは全く意味が変わってきます。待ち望む時期があまりにも長くなるので、期待がそがれる、また待ち望む間にいろんなことが起こって期待がそがれて諦めてしまう。まあ、2020年第1波が2月に、新型コロナのに感染が発覚してですね、2月3月緊急事態宣言に入って、ああもうこれで終わるんだろうと思い収束を願ってですね、するとまた8月9月に大きくなり、そしてまたしばらく落ち着き、また今拡大が広がっている。一体こんなに長引くとは思わなかった。まあ予測されていた報道もありましたけれども、実際に一体いつこの状況から解放されるんだろうか、皆が世界中がまさに待ちわびる、本当にこれは収まるんだろうか、元の生活が戻ってくるんだろうか、待ちわびる状況です。けれどもですね、この全世界でコロナウイルス感染が拡大するその中で、同時に全世界の教会でイエス様のこの誕生された日を待ち望む人々がいるんだということをこう思うときに、今かと期待して心待ちにするアドベントを過ごしている人たちが全世界に、まあ、いるんだと思うとですね、何か感慨深いものを感じます。まあ、改めて考えると、なぜ何百年も救い主の訪れを待つことができたんだろうか。実際にイエス様がお生まれになるまで、予言されてから生まれるまでのこの何百年という時代背景を見ると、まあコロナ感染こそその時代にはありませんでしたけれども、それにも勝るほどの生活困窮、命をつなぐことが難しい、日常生活、自分たちの日常生活が脅かされることばかりの連続の年月でした。けれどもその中で、途切れることなくイエス様を今かと待ち望んだって言うんですね。もし自分の必要、今日か明日か、自分の人生、自分の生涯の必要だけ、求めだけが満たされるかどうか、それだけを待ち望む生活であれば、この自分レベルの視点しかなければですね、メシアが来ようが来まいが、意識にも留めない、関心がないことになっただろうと思います。そうなってもおかしくないくらい困窮した時代をイスラエルの民は過ごしたんですね。でもそうではありませんでした。数日前に、この昨年12月に亡くなった中村哲さんの追悼式の様子が、まあ、報道されていました。まあ、九州大学でその追悼式が行われて、ニュースまた関係者がインタビューを受けていました。アフガニスタンで人道支援に、 尽力されたクリスチャンのお医者さんでした。まあ、あれから1年経ったんだなと改めてそれを見て思いましたが、その中で中村さんの娘さんという方がインタビューされていたんですね。明子さんとおっしゃっていましたが、この明子さんは10歳まで家族で一緒にアフガニスタンでお父さんと家族みんなと一緒に過ごしていましたが、この情勢が悪化して、まあ、危険が伴うのでお父さんだけを残して家族は日本に帰国されました。それ以降離れ離れの生活が、まあ、長くなったっていうんです。その頃からのこの父親の姿を振り返って、この娘さんがこう言っていたんです。お父さんの働きを見て、家族が一緒にいられるのが人間の幸せ、父の仕事はそのためだったと思う。お父さんが一番に考えたのはこの家族が一緒にいられるということが人間の幸せなんだと。自分たちと、中村さんにも家族がいたわけですが、自分たちとの時間を削ってでもその仕事をしていた父は人間としての幸せを目指していたんだろうと。そんな父親に、自分は寂しい思いしてるのに一緒に過ごしたいのに、そんな父親に一緒にいてほしいとは言えなかった。それは次元の違う求めに感じたと、まあ、そのようなことを話していました。幼いながらにお父さんの使命を理解していたんだなと思いました。自分レベルの求めだけを考えれば、お父さんやめてよ、帰ってきてよ、一緒にいてよと、まあ、言いたいけれども、お父さんは人間としての幸せを目指していた。まあ、この言葉は父親の使命を自分の使命として受け取って生きた娘さんの言葉だったんだなと、それを聞いて思いました。次元の違う求め、そう感じたって言うんです。自分にも求めがあるけど、それを求めることは何か次元が違う、自分レベルからの視点で、自分レベルの視点からでは天の父なる神様の思い、使命を自分レベルの視点からではなくて、この天のお父様の身思い、使命というものを自分のものとして、その中に生きたからこそ、同じ使命を持って主の御心の中に立ち続け、このイスラエルの民がどんなに荒波にさらされても待ち望むことが、まあ、できたんではないかなと重ねるようにして思わされました。主の御心の中に自分の生活を置いていたから、どんなことがあっても自分レベルの求めではなく、メシアが来られる、全世界のこの救い主として来られるメシアの到来を信じて待ち続けることができたんだろうと、そのようにこの御言葉の御用の準備をしているときに改めて思わされました。そして私はどうなんだろうかと顧みせられました。天の父なる神様の思い、使命というものを私のものとして、自分もその中に生きて主の御心の中に立ち続けて、メシアを待ち望んだ人々がいた。先ほどのシメオンやアンナもそうです。これを今の私たちに置き換えたならば、それは私たちは何を待望しているかといえば、もうすでにこのメシアがやってこられて救いの道を開かれた、その先にある天のふるさとを待ち望む、 まあこれに通ずることではないだろうか。まだ見ていません。待ち望むばかりですが、この天のこのふるさと天国が約束されていることを待ち望む歩みに似ているなと思いました。自分の生涯だけ、自分の人生だけを注目すれば報われないことも多いと思います。報われない、意味がないと思えるような人生だったな。あの祈りもこの祈りも答えられなかった。中村哲さんの娘さんがお父さんと一緒にいたいと思っても、それは求めない、それは次元の違う願いのように感じたと言われていましたが、もし私たちがどのような状況に置かれても祈りが聞かれない、また願ったことが与えられない、そのような報われないと思われるような日々を過ごしていたとしても、私たちがこの天の父なる神様の御思いというこの御心の中に、神様のご愛を理解してその中に生きることができるならば、この地上での命を終えた先にある天のふるさとをですね、手に取るように地上で生活しながら、苦しみや悲しみやいろんなことがありながらも手に取るように間近に見て待望することができるんではないだろうか。しかし、そしてそれは地上で得られなかった、叶えられなかったもの以上のもの、数倍、数十倍、比べられないほど、それがどんなに素晴らしい御約束であるのかというのを、神様のご愛の中で生きるならば、それを知ることができるんではないだろうかと思います。そして、あのシメオンやアンナがしたように、その素晴らしい、ワクワクして期待して待ち望む、その素晴らしい約束を人々に伝えずにはいられないのではないでしょうか。メシアを待ち望んだのは、神様からの約束が預言者を通して告げられたことにありました。私たちは御言葉に告げられた言葉があります。我らの国籍は天にある。地上では希留者のようであっても、やがてそこから解かれて天のふるさとに帰る。それを憧れて待ち望んでいると。イエス様が来られるまでの人たちは、預言者の約束の言葉を握りしめていました。そしてそれを信じ続けていました。それは語られた神様というお方を信頼して待ち望んだからでした。一節二節をもう一度読みたいと思います。一緒に読みましょう。一節二節。はい。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。第二番目は生命力を持った切り株、まあ根株というのは切り株のことでもあるようですが、生命力を持った切り株、この根株は長い年月さらされたままになりました。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。でも一体いつその芽が出るんだろうか。まあ面白い、この言葉は面白い表現です。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。そしてこれは比喩です。例え、エッサイというのはイスラエル王国の全盛期の王であったダビデ王のお父さんの名前。このことから3つのことがわかります。1つは、 根株は枯れずに新芽を芽吹く命があったということ。そして二つ目は、エッサイの家系からその若枝となるメシアが生まれるということ。マタイの福音書にはその家系図が出てきます。そして三つ目は、新芽が生えるまでの道のりは長く、時代の情勢にさらされ続けたということです。預言者イザヤにこの言葉が与えられました。イエス様が生まれるまでは700年の歳月がありました。一向に芽を出す気配がなかったんです。あれは切り株のまま切り倒されて終わった。再び大木となって枝を張って勢いよく成長する実をつけるような時代はもうやってこない。そう周りの者たちにそのような目で見られ続けて700年。このあとバビロン帝国の時代が過ぎ、そしてペルシャ帝国の時代が過ぎ、やがてギリシャ帝国はそれを飲み込んでその時代が過ぎ、700年もの時代が経過しました。その強国となる帝国にイスラエルは晒され続けたんですね。翻弄され続けました。神様に見捨てられてしまった民、国を失い力のない民の中から一体何が生まれるんだろうかと。確かに神様が目的地を示して導いてくださったはずなのに、イザヤを通して約束の言葉をくださったはずなのに、それがならない。行く手が阻まれて大きな壁が立ちはだかるということが私たちの信仰生活の中にもあるんではないでしょうか。経済的なことかもしれません。またはこの健康のことかもしれません。あるいは老いであるとか子育てであるとか、いろいろな事柄、人間関係であるとか、いろんなことが私たちの前に立ちはだかります。時代のこの情勢に支配を受けたり、あるいは人の思惑で神様の御心が立ち行かないということがあるんでしょうか。いいえ、そのようなことはありません。主が言葉を発したならば必ずそれは地に落ちることがない。虚しく地に落ちて終わらないんです。嵐で雨に打たれても日照りにさらされても、その時は必ずやってくる。じっと神の時を待つんですね。このエッサイの根株のように、神様が与えてくださった約束は逆行するようなことが起こっても必ずなるんだということ、私たちの信仰はそこに根ざしています。ただしかしですね、ただじっととどまっているということは簡単ではありません。待ち望むということからいつしか待ちわびるというものに私たちの思いというものは切り替わってしまうことが多々あります。待ちわびると私たちはなんとか状況の打開策を講じたいという衝動に駆られていきます。本当にそうなるんだろうか。ならないならば、じゃあ私の力で、私の行動で、私の計画でと、そのような衝動に駆られていきます。その時にこそ神様のもとに黙ってとどまるんですね。主がなしてくださる御業を傍らに立って見続けるんです。切り株は自分の言い分を主張しません。この切り株から命を与えて、その命から芽吹かせてくださる神様の定めた時を待ちました。時が満ちて700年経って、エッサイの息子ダビデの家系ヨセフから新芽が生えて、 若枝となって実を結びました。ガリラヤのナザレという小さな村に住んでいたマリアとヨセフ、まあ、ナザレという村も全くこの知名度がない、まあ、日本で言ったならばこの東北地方の片田舎、そんな村があったんですかというような場所です。そのナザレに住む一人の少女マリアに前触れなく御使いが大天使ガブリエルが現れて救い主の誕生について語られた。マリアは聖霊によって身ごもって、そして確かにイエス様がお生まれになりました。その誕生はひっそりと人知れず家畜に見守られて、そして羊の見番をしていた羊飼いが駆けつけてくれた、そんな芽生えでした。先ほどのシメオンやアンナはいくつもの預言者のこの預言の言葉を信じてずっと待っていました。そしてこの預言は私たちにも深く関係しています。あの異邦人宣教に向かったパウロはローマの人たちに宛てた手紙の中でこう書いているんですね。ローマ書の15章の12節にこう書きました。エッサイの根が起こる異邦人が治めるために立ち上がる方である。異邦人はこの方に望みをかけると。エッサイの根株に異邦人は望みをかけると。この異邦人というのは私たちのことです。救い主は私たち日本に住む日本人である私たちのためにも生まれたお方でした。続いてこのイザヤ書の中にはこう書いています。その根から若枝が出て実を結ぶ、その上に主の霊がとどまる、その知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊であると。第3番目は若枝とはイエス・キリスト、若枝とはイエス様のことです。イザヤは将来来られるメシアの働きをも予言していました。主の霊とは聖霊のことです。イエス様がヨルダン川であのバプテスマのヨハネからあのバプテスマを受けました。この御言葉がその時に成就したんです。あのイエス様がヨルダン川から上がった時に天が開けて天のお父様の声がしました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと。父なる神様の声があったかと思うと、この御霊が鳩のように下ってイエス様の上に臨まれました。父なる神様の声、イエス様、御子なるイエス様がそのところにいて、そして聖霊なる神がそこに臨まれた。この三位一体の父なる神、子なるキリスト、そして聖霊なるお方がですね、そこに共に現れたんです。その日以降イエス様は公の生涯に入られました。水のバプテスマを受け、そして洗礼を受けて聖霊が臨んで力を帯びて公の働きに出て行かれたんです。最初に向かった先は町ではなくてユダの荒野、環境の厳しい人も来ない荒野でした。そこでイエス様は40日40夜断食をして、そこでサタンの誘惑に遭いました。その誘惑に勝利して、そして人々の中に入って神の国について述べ伝えたんです。多くの人たちを癒し、また多くの人たちの罪を許し、そして神様の愛を技を行いました。その力によって神にしかできない数々の御業をイエス様は行われました。やがて来られるメシアに主の霊がとどまった、聖霊に満たされた、 それはイエス様だけではなくて、イエス様を信じるクリスチャンである一人一人も同じことです。イエス様を信じるクリスチャンには聖霊が注がれます。神の霊が注がれることなしに主の働きを担うことはできません。また神様の力なしにキリストのようにイエス様のように愛や喜び、平安、寛容、親切、善意、聖和、仁和、受精といった姿に作り変えられていくことはできません。なぜならばそれは御霊なる主の働きだからです。酒によってはなりません、御霊に満たされなさいとあります。そしてそのことがこの三節にイエス様がどのような技をなさったのか、なさるのかということをイザヤは三節に予言して言っています。この方は主を恐れることを喜び、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもってよるべのない者を裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下し、口の鞭で国を打ち、唇の息で悪者を殺す。正義はその腰の帯となり、真実はその胴の帯となる。イエス様は人々の中に出て行って、そしてこの罪人と呼ばれたその人たちの中に入って、その人たちがアブラハムの子孫だ、神の民だというその信仰に導きました。悔い改めを与えました。あの会員の現場で捕らえられた女性、捕らえてきた人たちはまさにこの人が罪を犯したとみなして、石を打ってその罰を与える、そのような裁きを下そうとしました。けれどもイエス様はその場所に居合わせてどうされたか。イエス様はこの女性にこう言われたんです。私もあなたを罪に定めない、行きなさい、今からは決して罪を犯してはなりませんと。人々は責めました。でもイエス様はその女性を許しました。なぜでしょうか。先ほどあったように、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもってよるべのないものを裁く。イエス様はまさにですね、人の中に生きて、そのようにご自身が神様の正しい裁きをもって事柄をなされました。イエス様はこの女性の悔い改めの心を見ていました。人々には見えなかった。その心を見て、私もあなたを罪に定めないと言われたんですね。その目の見るところで裁かず、その耳の聞こえるところで判決を下されない、それがイエス様です。このお方が私たちにも与えられました。若枝としてイエス様はあのエッサイの根株から芽吹いて、そして救いの道を完了して、そして私たちがやがて帰るこの天の地の神様の道をですね、開いてくださいました。待ち望みましょう。ワクワクして期待して、すでに来られたイエス様が私たちに開いてくださったあの天の御国、ふるさと、その御約束が与えられている。今を生きる私たちが待望できるのはイエス様の救いの喜びと、そして約束されているこの天のふるさとではないかと思います。地上でいろんなことがあります。願わないこと、そして、祈ったことが叶わなかったり、いろんなことがありますが、主を信頼して仰いで、そしてこのために来てくださったイエス様をもう一度胸に巡らしながら、感謝と また賛美を捧げて、しばらく主に向かって祈りを捧げたいと思います。一言お祈りいたします。私たちの愛する天のお父様、あなたがこの一人をこの地に送ってくださったことを心から感謝いたします。イエス様は何もできない、また一番低いところに人の子として下ってくださいました。その御約束はありましたが、長い間それはなりませんでした。求められたのは待ち望むということでした。私たちの信仰の歩みにも待ち望むということが求められます。でもその待ち望む、そのことがどれほど尊いことであるのか、またその御約束を与えてくださった方がどんな素晴らしい方であるのか、そのことを今朝もう一度私たちの胸に留め、また身に刻んでいきます。立ちはだかるさまざまなことが目の前にあったとしても、それがありながらも御約束を握りながら、神の御思いを我が思いとしてその中に生き続けることができるように、私たちの信仰生活導いてください。イエス様を心にお迎えしてから、そのようなご愛を受けて、絶望が希望に変えられた証もたくさんあります。あなたが良くしてくださったことを何一つ忘れず、そしてこの喜びを、メシアが来られたというこの喜びを、私たちも大切な人々にこのクリスマスの時お伝えしていけますようにお助けください。私を見てくださいと、私がどんなにこのお方によって変えられたか、どんなに喜びが与えられたか、私を見てくださいと、私たち一人一人の自分自身を持って人々にイエス様の明かりを灯すように、イエス様のご愛を伝えて受けますように、お一人お一人を祝福して助けてください。困窮するそのような状況が全世界を覆っていますから、だからこそ私たちがこのイエス様が希望の光として来られたように、あのシメオンとアンナが喜んで人々にそのことを伝えたように、イエス様のご愛を手紙や電話やはがきやそれらのものを持って愛する方々に届けることができますように祝福してください。また主はあなたの誕生を待ち望むこの数週間を豊かに祝し、それぞれの祈りの場に聖霊様豊かにご臨在くださって、捧げる祈り感謝賛美をあなたが聖霊で満たして祝福してください。イエス様のお名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。